あとこれあんまりこういうツッコミをやって揚げ足取るっていうのは俺もあんまりやりたくないし、
はい、
あの三島先生はもちろんあのいろんな思いがあって三島先生やられてるから、うん、そういう細かいことにはもう全然僕も特に三島先生には言わないようにはしてるんですけど、あの英二君ね、
はい、
1年ダブった設定になってるでしょ。
なってますね。なってますよ。
で一番最初に出てきた時、弓道はちっちゃいから入れたくないって英二の友達が言うっていう設定から見ても、
はい、
年上なんですよ、
はい、
彼、
うん、
ね、なぜ大甲子園出てるのかっていうい
や、まあ、そういう話をしちゃうと当初剣とか的場は弓道の1学年上だったのに、
あ、
最終的に同学年になってるんですよ。
なってる
その辺のね、まあ細かいところは満島先生だからいいやっていう。
なるほどね
結構そういうのあるんですよ、まあ、年齢に関しては結構あるんですよ。
あ、じゃあまあなんかあのドガベン世代みんな1976年生まれだからみたいなことになったっていうことなのかな
あ、なるほど。
それでちょっと
結構ね、うん、もうそれ当初読みながら、うん、おかしいおかしいと思いながら思ったんですけど、うん、まあ今となっては他も三島先生のいろんな作品を通ると、
うん、
まあ全然それは、ね、受け入れられる。
なるほど。もうそんなのはさまつなさじだから、
うん
うん、もうそんななんかこうあのどっかの謎本とかで挙げられても全然気にしないみたいな、うん、もう一つ気になったのが、
はい、
まあこれも全然そういう突っ込むつもりはないんですけど、効果がね、
あ、はい、
青田広告の効果、男命の純情とかっていう男命と純情を公表として謳歌してっていう歌詞なんですけど、
はい、
女の子いるでしょこの学校。
いますね。
稼働部とかに女の子いたのに、この
そこ着目してなかったです。
あ、してなかった。これね、あの葵くんっていう、葵平吉くんっていう
子が
稼働部でね、
はいはい
はい、あのこれもスカウトしに行くんだけど、
はい、
そこ普通に女の先生がいて、はい、女の子たちが、
うん、いましたね。
いたでしょ。
はい、
でもこの男命と純情っていう。まあ、もしかしたら2番があって
そうですよ、もともと男子校だったんですよ。
だからね、そう、だから2番の方では女可憐な純情とかになってるのかもしれないけども結構ね、この歌詞すごい歌詞だなと思って、ですっごく汚いんで
しょ。まあ、そうですね、
うん、この青田高校ではすごい貧乏で汚い高校って言って、うん、で、まあそこそこ悪いからてっきりこの男子校かなと思って俺読んでたので、稼働部出てきた時に、あ、女の子もいいんだこの貧乏の、エピソード、
はい、
だそれも弓道君のこのトーンを決定してるというか、
はい、
まあ、基本みんな貧乏でしょ。
はい、貧乏ですね。
ね、まあ、三島先生 お得意のというか、
うん
うん、その貧乏長屋的なノリがずっと通底してて、
はい、
で特にこの青田高校は、ひもじい感じがすごく、うん、校長と教頭がいつもお金の話でし
ょあの甲子園に出るために学校を潰さなきゃいけないとか悩んでるのが、まあ個人的には好きですけどね。
ね、うん、そう、しかもね、そこで応援団を派遣しなくちゃいけないから、もしかしたらそのお金で学校が潰れたら、うん、その本末転倒じゃないかみたいなことを心配してて、でね、あの時不祥事を起こしてやろうかぐらいって言うんですよ
校長がね。
そしてね、あの車で人を跳ねたり生徒同士に喧嘩をさせて、あの対外試合禁止になれば出場停止になって、で対外試合も禁止になるから、うん、弓道を得る限り勝ち続けるかもしれないから、うん、いいんじゃないかみたいなことを
言ってます
したりね。で別に悪い人じゃないんですよね、うん、あの際はね、うん、その元々はお金のない子たちのために、うん、あの学校作ってあげようっていうので
素晴らしい志のもと生まれた学校ですからね。
ね、
うん、
そうで結局その甲子園に行くときに高野連から電話がかかってきて、うん、あの、送迎費と、うん、あの宿泊費が出るっていうことが決まって大喜びするんだよ、うんうん、あの話なんですよね、
はい、
それちなみに知ってました出るって。
あ、いや、まだ僕は小学校の頃に読んでるんで、
はい、
これで学んだ感じですよね。
ああ俺ね、これ高野に電話しました。
おお、はい、
うん、
なるほど。
弓道君に、
はい、
青田高校があの 交通費と宿泊費をもらってるんだけど本当にそんなものをくれるんですかと。
素晴らしいですね。僕は鵜呑みにしてました。さすがです。確認しようと思ったことなかった、
うん、
なんて答えてました。
これねあるって。
あさすが先生、
はい、これやっぱねあの甲子園が決まると、昔はだからこの弓道の時代は15人に、
うんはいはいはい、
ベンチ入りの15人と監督と部長分っていうのが、はいうん宿泊費と交通費が出ると、
はい
うん、で今は18人だったんで、まあ、20人分出てる、
はい、
ただ金額が結構まちまちらしいんです、
うん、んそれ年によって違う。
3000円ぐらいの時もあれば、7000円ぐらいの時もあったりして。
へ
え。でも弓道くんでの時で6000円とかやってるんで。
やってましたね。当時の6000円すごいですよね。
ねで考えるとあんまり物価が上昇してねえなと思うんですけど。でそれなんで変わるんですかって言ったら高野連の実利というか。
すごいなそれ。
売り上げで変わるの。観客が多い時期とか
それなんだそれ
で変わるって。
まあでもそれこそ、
うん
まあ、あのちゃんと野球の話をすると、
うん、
まあ今こうね選手の酷使を防ぐためにベンチの人数増やせとか、うん、いう議論が湧き上がるときによく、うん、それをやると高野連の負担がでかくなって、
うん
あの持たないからできないみたいな議論に なるんですけど、
うん、
そういうのを、
うん、
結構当時から問題提起してたんじゃないかと水島先生は。
ああなるほどね。
そのお金の話を。
ああお金の話。あそうかそうかそうか。こういう苦しむ学校もいるんだからと。ああそうだからよくその寄付金の問題ってよく出ますけど、はい、やっぱ結局あれは応援団の結局負担だと。うんうん、
はい。
うん、でまあ宿舎も高野連の方が指定するんで、なんていうかこの宿、
うん、
この宿に何件とかって決まってるんで、じゃあドカベンのあの土佐丸とメイクのいつも同じ宿になってもうピリピリピリピリしてるんですけどっていう話をしたら、まあでもそういうこともあります
ね。それも聞いたんですか。
で、あの高野連の人は言ってて。でちなみに今は、甲子園に来ると予選で投げた子たち あのレントゲンと、
ああはい聞いたことあります、
うん、あとレントゲン代にも補助が出てるという話で、はい、意外にこういろいろ出してくれるんだなっていう話でした、
うんはい、
以上あの取材メモです。
勉強になりました。
まあじゃあちょっとあのごめんなさい弓道くんにじゃあ戻って、
はい、
例えば高校時代の、
はい
まあ、1年の夏から行って、
はい、
最終的に、
はい
大甲子園の前なので、
はい、
2年の春まで、
2年
あ3年の春まで、はいうんね、3年の選抜までです
ね、はい
描かれてますけど、まあ、思い入れのあった試合とかありますか。
まあ、試合じゃなくてあの出場停止期間中、
うん、
停止が切れる時に、
うん、
親父中西大輔と、
うん、
甲子園球場あ後楽園で1対1の勝負をする、
うん、
で打ってバックスクリーンに打球が飛んで、
うん、
その打球を見た瞬間に12時になって、
うん、5月1日になって、
はい、で、うん、あの対外試合の禁止期間が切れるっていうのは、
うん、
すごい好きですね。
まあ、一応じゃあさっきの流れで説明しておくと、
うん、
雨宮慎介っていうね、
はい、
くんっていう、うんまあ、不良が、
はい
こう青田高校の生徒なんだけど野球部の出場を辞退させたいっていうね、うん、なんか嫌がらせみたいなことをされてて、で最終的にみんなが我慢してたのに弓道が真っ先に切れるこう主人公としてあるまじき、
あるまじきありえない
ね、
うん
今やってたらもう PTA が大騒ぎするっていうね、子供に見せるなみたいな話になる可能性があるっていうことで、まあ出場辞退になっちゃって対外試合が禁止されてて、その期間中の話っていうね、あれでしたっけ、大輔がスランプかなんかになって、
そうですそうです、
うん、でなんで勝負するっていうことになったんでしたっけ。
なんでだったかな。でもなんかもう家族全員喧嘩してるんですよ。
あ、はははは、
まあ、だから大輔はスランプで、
うん、
機嫌が悪い、弓道は試合ができなくて機嫌が悪い、うん、その痛みさみにあって、 愛子は出て家を出ていくみたいな、
うん
うん、それで、ね、なんか親父ちゃんとしろよみたいなことで、お前生意気言ってるんじゃないみたいな流れで、
うん
うん、そんな生意気言うのやつは勝負してやるみたいな、うん、そんな、まあ、ざっくり言うとそんな流れだったはずなんですけど、
あ、家族バラバラな
結構ね、さっきの話でいい家族の仲のいい家族だって話ありましたけど、うん、でもまあ結構喧嘩もやっぱりしてるんですよね、
うん、っていうかまあしょうがないっていうかこれ家族ね大輔と弓道、うん、結構めちゃめちゃなこと言うからこれ無理だろうっていうねただ普通になんかこう一升瓶とポットが置いてあるその台所とかで、うん、お父さんとお母さんが喧嘩してお母さんが弟を連れて出て行っちゃうとかなんかシビアすぎる喧嘩が、
うん、でも僕はさっきのそのなんで引っ越したかというか、
うん、
移籍したかっていう話で言うと、はい、僕一個だけ思うのは、
うん、
もうこれを描きたかったから日ハムに移籍したんじゃないかなっていうのはちょっと思っていて、
うん、
要は後楽園球場で親子対決をすると、うん、
おー、
で後楽園球場ってノンプロ時代に、
うんうん、
あのこう
エイジと
グダイヤモンド、あの大輔エイジ弓道の3人で、
うん、
こうさよならの一、うん、ダイヤモンド一生した思い出の場所じゃないですか、
うん、
そこであの息子の成長を感じるっていう、
ああ、うん、なるほどね、
だもうこの1点だけを描きたいから日ハムにしたんじゃないかぐらい僕はちょっと思っていて、
あ、
それもあってすごいいいシーンだなって思ってはいるんですけど、まあ、その喧嘩の原因とかはまあくだらないんですけど、
ああなるほどね、うん、でこの自分が幼い頃にこうノンプロのお父さん活躍する姿を見て、で一番この弓道の中で原風景になってるそのダイヤモンドを一緒に回ったっていう記憶ってことですよね、うんうん、でそれと、まあ、言ってみれば弓道は高校になってきて、まあ、すごい選手だってだんだん分かってくる、お父さん落ち目になってくる、それで家族がバラバラになっているっていう時にもう一度その親子の絆というかを確かめ合うっていう、う
ん、ああなるほど、
はあ、深いですね
まあ水島先生がどこまで考えていたかはあれですけども、まあ、そういう意味で言うとやっぱ、まあ、中西大輔はすごい好きなキャラクターですね、水島漫画の中でも。
おお、
あ、それもさっき小学校時代にどのシーンが好きかって話で、
ええ、
言い忘れましたけど、あのピンチピッチャー大中西大輔とかすごい好きです、
うん
うん、で一人で全部フライ取っちゃうみたいな、
あ、ファールフライとか全部追いかけてって、うん、でレフトフライとかもレフトに指示出しながら追いかけていくっていうね、う
ん、あ、
そうですよね、これ大輔って結構魅力的な野球選手ですよね、で大甲子園と土井垣とね、
あ、そうそう喧嘩する
っていう同じ日ハムなんで誰みたいって言えばいいんだろうな。三島先生の他のキャラクター似てますかね。
いや結構こんな切符のいい人間って
意外に、ね、
なかなかいない。まあそれこそ いわきとかは切符いいけど、うん、まあでもめちゃくちゃじゃないですか、
うん、
ある意味常識もあって、
あ、そう、
男らしさもあって、
だ大沢親分と気が合ってるのすごい
よ
かった
ですよ。あ、そうですよね、
うん、大沢親分もね、なんかちょっと計算がやってるとこがちょっとね、うん、あるっていうあったっていうか、あの相手の気持ちもちゃんと分かって実はやってるような人じゃないですか。そういうところに似てるかな。
まあ、なんなら僕は、ね、ドリームトーナメント編に早く大輔も出せよって思ってるぐらいですけど。
さすがに、ね、年代がっていう話なんでしょう。
まあでもそれ言うと藤原甲子園が現役って時点でもはやもうドリームじゃないですか。
ただあの子50年代生まれとかでしょ。1950年代生まれでしょ。そうだ。大甲子園あたりを見てると結局その藤村甲子園を出したかったから弓道くんみたいなキャラクター作ったのかなぐらいに、
なんかこう
下の世代の甲子園みたいなイメージなのかなって最初思ってた時も俺はあったんですけど。